賛美を私たちが主に捧げられる唯一、本当に素晴らしいものです。思いと心を乗せれば、ウェイトマウトが主に伝わることを信じます。140番を賛美します。
Thank you.
人はいない、一人もいない。この言葉に本当に時々立てない時があります。なぜかと言いますと、自分に対して罪を犯した人を見ていて、罪を犯された自分を見ると、なんとなく悔い改めたくないという気持ちになるからです。すごく悩みました。すごく泣きました。その時イエス様が、私を見よ、私を見よ。それでハッとされた時があります。そうです、なかなか悔い改めたくないと思う時があります。その都度私は、私を見よと言ったイエス様を思い出そうと心がけています。人と本当にもがき合いながら生きているこの世の中です。時には自分が人のつまずきとなり、時には人が自分のつまずきとなり、よかれと思ってやったことが本当にとんでもないことになって、自分を鞭打つ、鞭になったりする時があったり、そういうこと重なると心が泣いてしまって、心の行き場を失ったりする時もたまたまありました。でも結局は私を捉えてくださる方はイエス様だった。だからその都度イエス様は、私を見よ、私を見よと言ってくださいました。人を見ると悔い改めたくありません。でも私のために十字架にかかった方、あの方を見ると、自分が犯してきた罪があの方の手に足に刻み込まれている、その様を見ると、悔い改めずにはいられない自分に戻ることができました。義人はいない、一人もいない。この言葉は時には胸を打ち、時には麻酔銃を打たれた病人のように何も感覚がない時もあります。でもこの両方のことが私に襲いかかったとき、感覚ない私を発見したときには、私は病気にかかっている自分を主の前に告白し、またイエス様の手足に刻み込まれている私の罪を見たときには、我が主我が神、我が主我が神と主の前にひれ伏してダダダダ泣きます。主の前に集うとしているときに一番邪魔していることが、自分だったり人だったり。でも結局は私たちは自分も人も下ろして主の前に行くしかありません。この時間イエス様の前で本当に一緒に祈りたいと思います。義人はいない、一人もいない。だから主よ、この私をあなたが受け取ってください。あなたの流された血潮によって、私があなたの義をまとい、父の前に強く惜しく礼と舞うと思って礼拝を捧げることができますように、イエスよ、私を助けてくださいと。悔いたそのすべてのことを雪のように白くしてくださることを感謝して、主の前に立ちたいと思います。では礼拝の前の整えとして、主の前に罪を悔いて、そして血潮に預かり清められて、そして自分の真事を尽くし、聖霊によって満たされて、礼と真事を尽くして主の前で礼拝を捧げたいと思います。では祈りましょう。
Yes, Lord, yes, 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 yes.
褒めたたえのイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために、我らのために救いの角を、しもべる神での家から起こされた。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕えた。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから揚げ物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に差している私たちを照らし、私たちの歩みを主はご自分の平和をもって満たし、平和の道に導いてくださった。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。限りなくヤコブであった私たちを、神と人を欺き、そして自分さえ良ければと生きていた私たちを、あなた自身は訪れてください。私たちの罪にまみれた品性をキリストイエスにあって十字架を通させ、新しくし、また着物、神の治められるイスラエルと知ってくださったことを感謝いたします。今日も私たち一人一人を訪れて解放してくださった主よ、私たち一人一人のため救いの角であるイエス・キリストを起こしてくださり、そして私たちをご自分のものとしてくださったことを感謝いたします。救われた者があなたの御前において自分の誠を尽くし、神の使わされた霊に満たされて、この地のグレート誠を尽くして主を礼拝したいです。私たちの礼拝をあなたが受け取ってください。聖霊を使わして、分からず屋である私たちを、火のように風のように水のようにあなたが耕かし、諭してください。そしてキリストの御心にかなったものとして作り変えられ、世の光に血の塩として歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今からあなたを敬い、仰ぎ見て捧げるその全ての礼拝の上に、あなたの血潮の清めを与えてください。そして御言葉を通して一人一人の重い心にあなたの御心がなされますように、御国が来ますように、主をあなたが祝福してください。今日その名インマニエルと呼ばれる方が私たち一人一人に来てください。そして私たち一人一人がインマニュエルであるイエス・キリストにあって、主よ、父なる神様を礼拝することができますように助けてください。今日私たちを招いてくださり、この礼拝に預かる者としてその幸いを与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。
黙祷を持って礼拝を始めます。主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、 私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時、国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たれて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美の311番を賛美いたします。
レルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたて感謝いたします。御子イエスキリストの命を使わして、その十字架を通して収穫してくださった私たち一人一人です。イエスキリストにあって私たちは死から命へと収穫されました。呪いから祝福へと収穫されました。主が私たちのために収穫してくださったその御業は、私たちの息の続く限り私たちを覆い、私たちを導き、私たちを満たしてくださることを感謝いたします。今日もイエスキリストにあって収穫されたことを感謝して、あなたの御前に集いし一人一人です。あなたの御言葉を聞きたいです。私たちの耳はあなたのものとして今捧げます。主よ、あなたが受け取ってください。そしてあなたが私たちの御言葉の桑を持って輝かしてください。主の御国が健やかに立ちますように、御言葉を伝えるあなたのしもべをあなたが整えて用いてください。あなたの御言葉の運び屋として正確にあなた自身を運ぶことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。
これより聖餐式を執り行います。私たちの主イエス・キリストが聖典され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯には預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典への言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美等をお捧げします。今私たちは主が制定された御胸に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。
スは言われた。
私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。アーメン。それでは主イエスキリストの裂かれた御体であるパンを味わい感謝しいただきましょう。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。
アーメン。
この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、アーメン。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に預かります。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。アーメン。では信仰を持って血の流された父をいただきましょう。 ではお祈りいたします。聖なるシオン、主の裂かれた御体と流された血潮をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
ハレルヤ、感謝します。
では本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の5章16節から23節です。ガラテヤ人への手紙5章16節から23節。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、私たち自身があなたに喜ばれる御霊の実りを豊かに結ばせるものでありますように、この収穫を感謝するとき、主は本当に大地の実りを、私たちはそれを喜びつつ感謝し、それをいただきますが、主はあなたの御口にいただかれる素晴らしい実りを私たちも豊かに結ぶ、そのことを今日教えてくださいますように。語るこのしもべを清め、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように。あなたの命、それをしっかりと今日豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。先日の主日はですね、収穫感謝祭を私たちの教会で執り行いました。大地の実り、木の産物や畑の産物、それらをですね、講壇のところに飾りまして、本当に色とりどりのいろいろな種類のすごい良い香り、本当に華やかな、そういう礼拝の時を持つことができました。横浜ではですね、大地の実り、それを畑から狩るということはせず、マーケットから、それを仕入れるんですけども、それを、仕入れるときですね、本当にこの、並んでいる果物の中からどれが一番最良のものか、 どれが一番ツヤツヤして痛みがなくて、美しいか、それを苦心してですね、生徒たち一人一人が、それを選んで、講談に持ってきたんですけども、中に、本当にツヤツヤしたものもあれば、そうでないものもあるんですね。本当に畑の産物、大地の実りは、それをうまく育てるのには本当に工夫が、苦労が必要ですね。折にかなった適した種をまかなくてはなりません。北国には北国に即した種があり、また南国にはそれに即した種がある。それを逆転してしまってはうまく育たないわけですね。また種まきにも時期があります。そしてひとたび種をまいたならば、それをしっかりと、農夫は畑に水をやったり、また害虫を駆除したりと、いろいろな苦労があります。その季節季節、その折々にそれなりの苦労をして、そして大地は実りを実らせるもので、そして肝心なのは収穫の時ですね。適切な時期に収穫をするならば、そのマーケットにはとても素晴らしいものが並ぶんですけども、でも収穫するべき時に収穫しないでいたり、あるいは早すぎたりしてもダメなんですね。本当に天の御国の穀物蔵に納める時も全く一緒です。神の国においては、皆さんは神の畑であるとパウロは、言いました。私たちは神の畑、神様に対して豊かな実りを実らせるべき、私たち自身がまず御言葉の種がまかれなくてはなりませんね。それも適切な御言葉、適切な時期に適切な御言葉の養いをいただくと、本当に素晴らしい命の実りを実らせますけども、でも悪魔サタンも御言葉引用はするんですね。悪魔サタンは死のために御言葉を、裁くために引用したりもする、あるいは人を誘惑するために引用したりする。イエス様も本当に悪魔サタンによって試みられました。御言葉でもって試みられたんですけども、でもイエス様は真理の御言葉によって返しました。ですから私たちも本当に御言葉によってよく養われていくならば、皆さん一人一人もですね、本当に神様に よく喜ばれる豊かな実りを結ばせることができます。今年1年を振り返ってみてですね、皆さんは神様に実りを実らせたでしょうかね。本当に1年を振り返るとき、私たちはどんな実りを神様に実らせたかな、思いますに、今年ですね、本当にこのつくばエクレシアが始まりました。初めは家庭礼拝だったのが、それが本当に、素晴らしい実りを、本当に一人一人の心の内に豊かな御言葉の種がまかれて、どんどん作り変えられて、以前よりも、さらに愛、喜び、平安が増し加わっている、そういう成り立ちを本当に、私自身は少なくともそういうふうに思うんですね。皆さん自身もそう思っていただければ嬉しいんですけども、でも主が実らせる実り、それは確かに御言葉の種が皆さんの一人一人という畑にまかれたら、それはですね、皆さんのうちにどんどん豊かに育っていくものです。では私たちはどうすれば主に喜ばれる実りを豊かに結ぶことができるでしょうか。私たちはですね、種をまくということはできます。その種をまく先は二通りあるんですね。今ガラテア5章を開いているんですが、6章のですね、6章8節を見てみたいと思います。6章の8節です。すいません、7節との8節をお読みしましょう。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。アメン。二通りあるですね、まく先が。まずその一つ目が肉に対してまくということ。肉、聖書でいうところの肉っていうのはですね、神様を除外した人間の考え方とか、あるいは人間の力、 人間のこの肉体、ボディ、これを用いたやりくり、その全般を肉と言います。まあ、一言で言えば神様を除外した、肉体ですね。神様を取り除いた考えとか力そのものを肉と言うんですけども、このそれに対してですね、霊、御霊というのが、まあ、この発説にあるんですが、御霊、原文では霊、プネウマと言うんですけども、霊というのはその肉とは真逆の性質を示しております。すなわち肉は神様のぞいたやりくりとか神様のぞいた力あるいは考え方でしたが、それに対して霊というのはですね、神様抜きにはありえない、神様のことを知り、神様を感覚として分かり、また神様と交わることができる、そのような、まあ、期間といいますか命そのものです。霊というのは全くもって、新しい命、生まれながらの人が肉に従って生きる人には分からない全く新しい命であり、そしてその霊というのは神様を知ることができます。神様が分かります。神様を感じます。そして神様と交わりを持ちます。このですから霊の命、これに対して肉、この二通りにですね、どちらに種をまくかということによって、人は、肉にまけば滅びを刈り取る、そして霊にまけば命を刈り取るですね。生来の人、生まれながらの人、神様を知らない、またイエス様のことを信じていない人というのは、この霊というものが分かりません。知覚できないですね。皆さん目が見える人ですから、赤色は何か、太陽の光はどういう光か、夕焼けがどんなに素晴らしく綺麗か、そういうのを目で見て分かる、知覚して感じて、それを知ることができるんですが、しかし目が見えない人は、赤とはどういうものか、夕日がどんなに素晴らしいか、それ分からないですね。そして目が見える人が目の見えない人に、夕日のこんなに美しいんだよ、赤くて光り輝いてて七色にも輝く時もあってとか、そういうことを言っても目が見えない人はそれを分からないように、霊が生きている人は神様が分かります。神様を感じます。神様と交わりますけれども、でも霊が生きてない人はですね、それは分からないんです。いくら説明してもさっぱり分からないんですね。私たちはですから、キリスト者というのは霊が生きた人です。イエス様を信じた時点で新しい霊が皆さんのうちに生まれるんです。そして霊はイエス・キリストと交わり、イエス・キリストご自身を示し、イエス・キリストを感じております。イエス様を信じた人、イエス様を信じて生まれ変わった人は、ちょっと自分の中に全く別用の新しい命が生まれたことに気づくはずです。なんか今までと全く違った考え方をするようになる。なんで私こんな行動をするんだろうか、なんだか自分のうちに、母親、女性が身ごもったらお腹の中に新しい命を宿して、それがコンコンコンって動いたり躍動したりするように、キリスト者、イエス様を信じた人は自分のうちに何かコンコンコンって何か新しい躍動、全く今までに分からないような、その命が誕生しており、そしてその命が導くんですね。それまで自分が普通になんか罪を平気で犯そうとしようとしたとき、その内なる命がそれを悲しんで苦しんで、そして何かその今まで普通にできていた罪、それが何だかするのが苦しくなる、見苦しくなる、キリスト者であるなら経験あると思います。霊が生まれてるんです。生まれながらの人はですね、本当に罪を犯すことを平気で犯すんですね。何か悪いことを罪を犯すのに、何の苦労も躊躇もないんですね。普通に飲み食いするかのように、普通に怒ったりこらっていったり、不自然なことを考えたり、普通にそれ平気で何の努力もなしにするんですけども、でも霊が生まれるとそうはいかなくなるんです。御霊によって、新しく、そして射抜かれるからですね。ですからキリスト者というのは、この新しく生まれた霊、この新しく生まれた、息吹、神の息吹が宿るんです。その神様の聖なる趣によって生きる、それがキリスト者の 歩み方であり生き方になるはずです。この霊によって生きるということを、これを、ね、阻害して自らこれを選択しないのであるならば、その人の命はどんどん内側でしぼんでいって苦しくなって、本当に災いに次ぐ災いが起こる、そういうことになってしまいます。ですから御霊によって歩む、あるいは御霊、霊に種をまくこと、種をまく、肉に種をまく、霊に種をまく、どういうことか、それは、まあ、一言で言えば選択です。選ぶということです。ですから例えば皆さんが御霊によって歩もうとするとき、御霊に種をまくというのは、例えば皆さんの目の前に本当に苦手な、いつも自分を怒らせるような人、皆さんそういう人をちょっと思い浮かべて見てください。皆さんのことをイラつかせる人、その人が皆さんの目の前に現れた時、皆さんはその人に対してですね、この野郎っていうね、怒りとかそねみとか党派心とか憤り、そういったものを選ぶのであるならば、肉に種をまいていることですね。肉の実リストがありましたね、先ほどこの5章の19から21ですね、いろいろあります。
14項目
ありますね。本当に憎たらしい人が出たら争いしたいです。そねみ、憤りをしたいです。党派心、分裂したいです、妬みもしたくなるかもしれません。でもそれに身を任せるというするならば、その人は肉に対して種をまいて、そしてその人は肉に種をまいたら、あたかもその時スカッとしたかのように見えるんですが、でもその1日2日と経つうちに、どんどんそれが苦しくなって、そのことが自分に重荷になって、その怒った結果、分裂した結果、暴力振るった結果、いろいろな刈り取りを、真の刈り取りをしなくてはならなくなる。でも、もしそういう人が目の前に現れた時、肉に種まくではなく御霊に種まく、要するに愛するとか、その人を、寛容な心で親切にして、柔和になって自制心を持って我慢して、そういうことをするのであるならば、その一時はちょっと肉においては苦しむかもしれないんですが、でも御霊の実りを実らせるんです。そのうちは本当に平安な実り、喜びの実りを、その人との和解も実らせるかもしれません。ですから肉に種をまく、御霊に種をまく、これは選択の問題です。皆さん自身が、本当に人生選択の連続ですね。皆さん今日もいっぱい選択をしましたね。怒りの選択、あるいは我慢の選択、本当にあの時この時人生においていろいろな選択がありました。その都度皆さんがですね、肉に種をまいていけば、肉からは苦々しい滅びを刈り取りました。でも御霊に、霊にまけば、そこから喜び、命、平安が、実らされました。ですから私たち自身がですね、本当に御霊に種をまいていくのであるならば、皆さん人生はもう本当に坂道を自転車で下るがごとく楽なんですね。本当に楽です。御霊によって歩む人は命の御霊の法則が働きます。命の御霊の法則、あれはローマの8章にありましたね。法則なんです。命の御霊の法則が働いて、皆さんの人生を追い風に なるんですね。自転車坂道下るのがなんで楽なのか、それ重力の法則に乗ってるからなんですよ。法則に乗れば、その人が体重が100キロで回っても30キロでも、その法則に乗るには変わりないんです。その人が、今まで、善人であったとしても、それとも強盗として歩んできたとしても、法則に乗ってしまえば、命の御霊の法則に乗ってしまえば、強盗であっても、天のパラダイスに行くことができるんですね。法則の問題なんです。努力の問題ではない。ですから私たちは命の御霊の法則に乗るためには選択すること、イエス・キリストにあって、この御霊の実を結ばせよう、そういうふうに選択をするのであるならば、その選択の積み重ねが皆さんにとって守りとなり、城壁となって、そしてそれが貯蓄となってですね、いざという時皆さんを本当に救う、助ける、守るんですね。皆さんは今年1年どのような実りを結ばせてきたでしょうか。 ここにいるこの御霊のリストには本当に、たくさんの良い緑があります、愛、喜び、平安と非常に有名な御言葉ですね。もし振り返ってみてですね、肉の実の方が多いな、まあ、偶像礼拝、魔術とかそういうのは、まあ、クリスチャンは、そんなないと思うんですけども、敵意とか争いとか、そねみとか、憤り、党派心、分裂分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類が、ちょっと1年振り返って目立つな、思いましたらですね、本当に御霊にあって、それを改めて強制して、そして本当に平安、愛、喜び、平安の実、そのような実りを結ばせるように、本当に自分自身、肉、このうずめく肉、どうしようもない肉、これを主よ、どうか取り扱ってください。こんな肉の実しか結ばせられない私、いや本当に周りの環境が、本当にそういうふうに自分を仕立ててきた、誘惑してきた、どうかそのような誘惑から守って、悪から救い出して、本当にあなたに喜ばれる御霊の良き実を結ばせたいのです。そのように主に申し上げるならば、主は本当に皆さんのその心の願いを叶えてくださいます。私たちがこの1年振り返って、愛が増し加わった。喜びが増し加わった。平安の度合いが去年よりも今年の方が増し加わっている。そういうのであるならば、ぜひそれを寄付してください。寛容さ、親切さ、善意、誠実、このような性質、それが去年よりも増し加わっているのであるならば、ぜひその性質をもっともっとしましょう。また皆さんが人々から、あの人は誠実な人だ、あの人は柔和な人だ、あの人は自制心に富んでいる人だ、そのように言われる人にどんどんなっていきたいのでありましたら、ぜひ御霊による歩み、御霊の霊に種をまくと、霊に種をまくというのは、御言葉に即した方向へと選択し行動し続けることですね。人生は選択の連続です。本当にこの1年ですね、選択、どちらに種をまいていったか、それによって命、ある人は命へと、ある人は本当に喜べと、平安が増し加わり、自制心も増し加わり、でも別の人はますます去年よりも怒りが、そねみが、党派心が、妬みが増し加わった、そんな一年にはなりたくないですね。どうか皆さんはしっかりと日々の選択を御霊の方に巻いていって、そしてますます神様に喜ばれる豊かな色とりどりの実り、本当に主の御口に入る素晴らしい実りを豊かに実らせる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして本当に主の御前に素晴らしい実り、主をあなたの御口に喜ばれて入る素晴らしい実りを結ばせたいですと、誠のブドウの木であるイエス様につながって豊かなブドウの実を結ばせることを主をしたいです。御前に出て祈り求めましょう。そして本当に苦々しい肉の実をもはや結ばせることがないように、またどうしてもそのような実を結んでしまう性質があるのであるならば、主をそれを取り除いてくださいと、主の御前に告白して今祈り求める時を持ちたいと思います。ではそれぞれ祈りましょう。愛という意味がますます活発に結んでいきますように、本当に主はあなたが愛する愛でもって、私たちも主は生徒たちを愛し、また世の人たち主を愛し、愛を振りまいてあなたの命を、あなたの個性質を本当に振りまいていく私たち一生でありますように、主を御霊に送り出してください。聖霊の油豊かに注いで、御霊の身が豊かに注いで、私たち一生であります。主導家一人一人の性質と性質をあなたがお前に支えてください。この人の命を清めてもらいください。まさにあなたに喜ばれる豊かな実りを願わせる命をやります。イエスキリストにつながって、まことの命
御霊に種をまき、御霊から豊かな命を受け取るものでございます。御霊の口を祝福しなさい。主を一人一人に主を食べるパンを備えてくださることが、一人一人にまく種をも豊かに備えて、本当に生徒たちの必要を十分に満たすばかりであることに、あなたに対する感謝が満ち満ち溢れていきますように。主をキリストの体なる教会にしっかりとつながり、結ばれていきますように。そして豊かな命の実を結ばせていく聖人一人一人に感じます。イエスを新しくしてください。
イエスよ、あなたに喜ばれる実りを結ばせたいです。イエスよ、あなたにつながらせてください。本当に肉の行いを今私たちは捨て去ります。主よ、今私たちは怒りを捨て去ります。そねみを捨て去ります。敵意を、争い事を捨て去ります。党派心、分裂、分派を主よ、そのようなものを捨て去ります。妬みを捨て去ります。酩酊、遊興の類を捨て去ります。イエスよ、どうぞ私たちは愛を豊かに結ばせてください。あなたは愛なるお方である、あなたのご性質である愛を主を豊かに結ばせてください。喜びの実を結ばせてください。本当に喜びたいです。喜びあふれたいです。イエスよ、喜びの実りを結ばせてください。平安でいたいです。主を、恐れ不安、それいったものを取り除かれて、それから解放された全く平安、キリストの平安で満たしてください。寛容でありますように、親切でありますように、善意に満ち溢れたいですよ。本当に物事が起きた時に悪意に傾くでなく、善意に傾く私たちでありますように、誠実さを主をますます身につけさせてください。柔和であらせてください。主を、出会う人々に対して、また夫に対し、妻に対し、子供に対し、柔和であり、誠実であり、また知性心豊かでありますように。主よ、それらの御霊の良き実を私たちが去年よりも今年、今年よりも来年、豊かに豊かに結ばせるために、日々の選択において御霊に種をまいて、肉に対しては一切水やりも種まきもせず、ただ御霊に種まき、豊かなあなたの喜ばれる実りを結ばせる私たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。それでは祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。